週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の富田賀志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、お盆休みがね、近づいてきましたよね。
そうですね、
帰省とか旅行を楽しみにしている方がたくさんいるんではないでしょうかね、はい、そこで今回は各地のアウトレットモールの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はすごいアウトレットモールはここだと題してお届けします、はい。今年の夏はね、首都圏をターゲットにする有力アウトレットモールで増床が相次いでるんですよね。
7月2日には軽井沢プリンスショッピングプラザが増床オープンしましたね、はい。1995年の開業以来7期目の増床で、ロンハーマンといった日本初出店のブランドが導入されたりですとか、うん、グッチのような高級ブランドが新しいエリアに移転しています、うん。それから弱点とされていたフードコートを新設して新しさを演出してますね。
はい、一方でね、三井不動産は2012年の春に開業した三井アウトレットパーク木更津をね、早くも7月17日に増床してるんですよね。 およそ250店が出店する首都圏最大級のモールに進化したんです。で、
今後も各地でアウトレットモールの増床ですとか開業の計画っていうのがすごくたくさんあるんですよね。
そうなんですよね。首都圏では成田空港に近い酒々井プレミアムアウトレットが来年の春に70店舗規模の増床というのを計画してるんですよね、はい。あと三井アウトレットパーク幕張も来年の夏におよそ30店舗の増設を計画しているわけです。で、
このほか今年の11月には岐阜県の時プレミアムアウトレットが第4期の増設を計画しています。三井不動産の方を見てみますと、来年の夏に北陸で初めてのアウトレットモールとなる富山県の三井アウトレットパーク北陸小矢部を開業する予定ですね。
うん、そうなんですよね。ただね、既存の施設でもね、売上好調な施設は多いんですね、はい。三菱地所サイモンの旗艦店である御殿場プレミアムアウトレットね、ここは2013年度に初めて年間売上が650億円を突破したんですね。テナントのおよそ1割を入れ替えて鮮度を高めたりとか、外国人観光客が増えたことが構想したわけですよね。
ここ数年そろそろ飽和状態になるよと言われ続けてきた日本のアウトレットモールなんですが、ところがどっこい、その成長は止まりそうにないですね。
そうなんですよね。ただね、施設間の優勝劣敗というのはさらに進むわけですよね。集客力だとか販売力があるアウトレットモールの条件が変わりつつあるんですね、はい。例えば御殿場はおよそ1割を外国人の観光者が占めてるわけですね、はい。で、週末の施設ではプラダとかグッチといったね、紙袋をいくつもぶら下げたアジアからの観光客を大勢見かけたんですよね、うん。そして木更津、こちらは増床の記者説明会にね、海外のメディアも招いて外国人観光客をより獲得しようとしてるんですよね、うん。
今後海外からの観光客が多い施設と日本人客が中心の施設とではテナントのラインナップだとか施設のサービスにも違いが出そうですね。
そうですね。ただね、日本人向けの施設でも転機を迎えているわけですね、はい。年々ね、初出店ブランドの開拓というのが難しくなっているんですね。
まあそりゃそうですよ ね。
それにね、通常店でのセールというのが、まあ、常態化してね、若年層のブランド離れというのも進んでいるわけですね、うん。幅広い世代に受けるテナントを揃えることが必要だというふうにしてね、3世代だとか親子を重要なキーワードに掲げる施設というのが増えてきてるんですよね。
それから物販だけではなくて、うん、親子で楽しむイベントといったものに積極的なモールも目立ちますよね、
はい。
飲食関連でも話題の街中の行列店、こちらをいち早く導入する動きというのも盛んになっています、
うん。
ファッションだけではなくて、うん、総合的な楽しさの演出が今のアウトレットモールの魅力として不可欠な要素となっているようです。
そうですね。で、今回ね、本誌ではアウトレットモールを総合的に評価して番付表というのを載せてるんですね、はい。その中からいくつか注目のモールを紹介しますね。
首都圏では東京を中心に車で2時間以内の商圏に実に10施設以上のアウトレットが乱立しています、東の横綱となった御殿場プレミアムアウトレットを筆頭に全国屈指のモールがひしめく激戦区となっています。
はい、で実は今年は軽井沢のショッピングプラザが横綱に昇進してね、三井アウトレットパーク木更津が関脇となりました。
はい、
そしてこれらに続くのが佐野プレミアムアウトレットですね。佐野にはね、軽井沢や木更津にないプラダが入っていて、高級ブランドから大手セレクトショップ、スポーツブランドまでね、ラインナップに大きな穴はないんですよね。
それから三井アウトレットパーク入間は関越道の練馬インターチェンジから車でおよそ35分という近さで、手頃な価格帯のブランドが揃っています。地域密着型で普段使いのアウトレットとしての性格が強いモールになりますね。
去年の4月には2008年の開業以来最大のリニューアルをね、施して40店舗が新規あるいは改装オープンというのを果たしたんですよね。
はい、
強みとなる20代から30代の女性向けテナントではね、ガリアルダガランテなどを追加したんですよね。
言いにくいブランドですね。
ちょっと言ってみてください。はい、どうぞ。
ガリアルダガランテ
、はいはい、皆さん覚えましょうね。はい、それにね、キッチン用の BMF やね、ツビリング、日本橋キアといったような生活雑貨系テナントというのも強化されていて、幅広い年齢層が行っても楽しめる要素が増えたんですよね。
こちら番付上位のモール以外を見てみますと、アミプレミアムアウトレットが7月に複数の店を入れ替えてテコ入れしました。ビーナスポートも全体のリニューアルを7月から進めていて、アウトレット部分には新たにセレクトショップやスポーツブランドを追加する予定です。でサバイバルゲームですとかスロットカーの体験施設といったものも新設して独自色を強めていますね。
そうですね、体験というのがここでもキーワードになってきてるわけですね。それではね、まずは東の横綱に選ばれ御殿場プレミアムアウトレットですね。御殿場の、ね、強さの理由というのはアウトレットナンバーワンの高級ブランドの充実度にあるわけですね。
アウトレットへの出店が少ないプラダですとかバレンシアガ、ジルサンダー、ブリオーニといった、まあ、未だに御殿場にしかない高級ブランドっていうのも多いですよね。
そうですね。で首都圏の、ね、お客を奪い合う軽井沢、木更津が今年増殖した一方でね、実は御殿場も様変わりしてるんですね。
はい、
トリーバーチやアレキサンダーワンといったブランドが出店したんですけれども、その他にもローリーズファームやジェラートピケ、スナイデルといったようなね、これまで手薄だった20代女性向けの店というのも追加したんですね。
知らんブランドばっかりなんですけど、それに加えてセリーヌやロエベなどを扱って集客力の高い旗艦店メレーズ、こちらをですね、西側のゾーンに移動して東側にあるプラザと一緒に、モールの両端で高級ブランド街といったものを形成していますね。
そうですね。で飲食店もね、ジェラートピケが手掛けるクレープショップというのがアウトレットに初出店したり、複数のジャンルの店舗の移転や入れ替えでね、買い回りの楽しさというのが増えた印象ですね。
8月から10月末まではですね、近隣の箱根温泉との共同キャンペーンというのを展開しています。対象施設に泊まってアウトレットに行くと抽選で宿泊券だとか買い物券といったものが当たったり、割引クーポンをもらえたりするそうです。まあ、そうなると周辺の観光と合わせて御殿場に行くっていうのも面白そうですね。
いいですね、これいいな、温泉とセットっていうのが
素で良さそうじゃないですか
はい、続いて西の横綱は軽井沢プリンスショッピングプラザですね。
はい、
来年春に長野金沢間の北陸新幹線の、ね、延伸を控えてショッピングエリアの店舗面積をおよそ8600平方メートル広げたわけですね。
はあ、この7月の増床はですね、まあ、先ほどもお話しましたけれども95年の開業以来最大規模のリニューアルなんですね。で御殿場にはまだ及ばないんですが、人気の海外ブランドが厚みを増して10代から20代向けのファッションですとか生活雑貨、お土産品まで実に66店も新規出店しています。親子孫の3世代で楽しめるテナント構成に刷新したということなんだそうです。
そうなんですよね。で周辺にはね、4つのプリンスホテル、ゴルフ場、スキー場というのが集まっていて、7月にはね、3世代での利用を狙った別荘タイプの高級宿泊施設ザ・プリンスビラ軽井沢というのがオープンしました。非日常的な、ね、高級リゾートの雰囲気の中で買い物ができるという軽井沢はね、全国を見渡しても別格のリゾートモールになってますね。
ついつい財布の紐が緩くなってしまいそうなんですけども。
ですよね。しかもね、3世代だからね、 お財布がいっぱいあるわけですね。
ですよね。
はい、
まあ、新設エリアでまず目を引くのが JR 軽井沢駅からの動線上にあるセンターモールですね。売れ筋のファッションアイテムや生活雑貨などを集めたアーバンリサーチメイクストアですとか、カバンに特化したという新業態ビームスラゲッジといった感度の高いテナントがたくさん並んでいます。
はい、そしてね、増床のメインとなるツリーモールにはね、海外のセレブが愛用するアメリカ西海岸初のロン・ハーマンが初めてアウトレットに出店しているんですね。
はい、
アレキサンダー・マックイーンだとかトリー・バーチといった人気の高級ブランドも新たに加わってね、これまでのモールから移転したグッチやコーチだとかはね、最新の内装で広い店舗を構えてるんですね。
それに軽井沢は複合ショップが多いのも特徴だそうです。
はい、
ツリーモールにあるトライスクールバイヌーブエイっていうのは、うん、男性向けの時計やサングラス、バッグだとかを扱う既存の3つのお店を施設側の意向で1つに集約したお店なんだそうです。
そうですね。他にもね、キッチン用品のイッタラとタリーズはね、敷居がない特殊なコラボ店で、タリーズのパンケーキはイッタラの食器で提供されるんです。
ほうほうほう。
想定されているお客さんが近いショップ同士の組み合わせで、お客さんの利便性が高まってついで買いもしやすくなるというふうに考えているようですね。
一方、新設のフードコートを見てみるとですね、秋田の繁盛店のラーメンの他に牛ステーキ丼やお好み焼きといったファミリー客が利用しやすい手頃な飲食店が揃っているそうです。
そうですね。まあ、落ち着いた空間で食事をしたいならば、3月にリニューアルされた軽井沢味の町というのがおすすめですね。和牛の熟成肉を使った焼肉店なんかがあるわけです。晴れた日はフードコートのテラス席、夜は味の町というふうに使い分けるのもいいかもしれないですね。
いいですね。週刊日経トレンディ、今週は大型施設の増床が相次いでいるアウトレットモールについてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週はすごいアウトレットモールはここだと題してお届けしています。後半ね、続いては東の関脇に選ばれた三井アウトレットパーク木更津です。
はい、
三井のモールではね、唯一の地上1階建てのリゾート風のモールなんですね。東京とか横浜からのアクセスがいいっていうのも魅力ですよね。
そうですね。7月17日に増床オープンした新規エリア、オーシャンゾーンには73店が出店して、テナントは合計248店、首都圏最多の店舗数となりました。
今回の、ね、増床では日本初出店というのが23店あるんですね。
ほうほう。
オランダのデニムブランドデンハムだとか、ランバンオンブルーといったアパレル、そしてゴルフ用品のタイトリスト、釣り具のメガバス、漆器の老舗漆器山田平安堂といったようなね、目新しいテナントが並んでるんですよね。あと伊勢丹アウトレットストアはね、初めて男性向け商品も扱うレディスメンズの複合店なんですね。
一方、これまでも集客の武器として力を入れていた飲食部門、こちらをさらに強化しています。フードコートを広げてこれまでの 1.7 倍となる全1200席に増やしました。でですね、これまではラーメンの松戸富田製麺といったご当地グルメが人気だったんですけれども、
はい、
今回は東京の人気店を中心に誘致しています。例えば日本橋の行列店である日本橋天丼金子半之助などが出店しています。
はい、
それからですね、東京原宿のポップコーン店のくくるザポップコーンの2号店も出店していて、早くも大行列ができているそうです。
まあすごい行列になるでしょうね。
天丼食べたい
でね、今回の増床で確かに施設自体の魅力というのは本当に高まりましたよね。
はい、
なんですが、高級ブランドの集積度では御殿場プレミアムアウトレットといったような有力モールにはまだ及ばない印象ですね。
なるほど。
はい、
さあそれでは続いて近畿や中京圏のアウトレットモールをご紹介します。
はい、
首都圏に比べると近畿中京圏の有力モールの実力には大きな変化は出ていないようです。最新の大幅増床オープンは今年7月の三井アウトレットパーク滋賀竜王です。増床後の店舗数はおよそ240店となりました。神戸三田プレミアムアウトレットを超えてエリアで最大規模のモールに進化しているようです。
はい、高級ブランドはねまだ少ないんですけれども、アメリカのカジュアルエリアね、アメリカンイーグルアウトフィッターズをね、日本で初めて導入したりだとか、関西圏唯一のテナントが多いというのも売りなんですね。それにファミリー客向けのサービスにも力を入れていて、親子で参加できるイベントもね、積極的に行っていてね、増床で魅力というのは増えてるんですね。
一方リンクプレミアムアウトレット、はい、こちらはメレーズといった海外ブランドが充実していまして、この点では依然滋賀竜王をリードしています、うん、ただ比較的古い施設なので各店舗の売り場面積がやや狭い印象があるそうです、うん、で飲食関連も滋賀竜王に比べると物足りないかなという感じもあるようですね、
はい、中京圏では三菱地所サイモンがね11月20日に冬季プレミアムアウトレットの第4期増設オープン予定なんですね、はい、新規エリアには37店が揃います、はい、でそのうち日本初あるいはね中京圏初のテナントは合わせて12店ですね。
まあ、ただ他のモールではすでに見慣れたセレクトショップやブランドが中心なんだそうです、うん、まあ、エリア的に競合するジャズドリーム長島との差はちょっとまだありそうですね、
はい、その三井アウトレットパークジャズドリーム長島はね東の大関に選ばれました、
はい、
隣接する長島リゾートのジェットコースターとかねプールで遊び倒してモールに移動して買い物を楽しむという、まあ、これはその御殿場とかね軽井沢にないエンターテインメント性の高いところが、まあ、ここの魅力ですよ ね、
ですね。
中部より西では最大のモールになってます。
ドルチェ&ガッバーナやメレーズといった高級ブランドの充実度は軽井沢に引けを取っていません。それからナノユニバースといった人気のセレクトショップからスポーツブランドまで一通り揃っているという印象ですね、
はい、
で長島にしかない人気の海外ブランドもあって、特に革の小物ですとかバッグを扱うフェリージというところが注目なんだそうです、
はい、まあ、あと飲食もね、いろいろありますよ。三重県のご当地グルメである伊勢うどん、四日市トンテキが食べられるフードコートというのがあるんですけれども、はい、これ以外にも愛知県の味噌カツやきしめんのお店、富山県の回転寿司といったようなね気軽に寄れる飲食店というのが充実してるんですね。
富山の回転寿司ですか。
いいですね。長島はね2階建てのモールが複雑に入り組んだ構造なんですけれども、数箇所に広い休憩スペースをね設置してるんですね、
はい、
なので子供連れのファミリー客にも比較的ね快適に過ごせるでしょうね。
直近は全体のテナント構成に大きな変更がなくて新鮮味がないような感じがするんですが、その分8箇所もある期間限定ショップというのを活用していまして、はい、7月には高級ブランドのマルニですとか、うん、調理グッズのジョセフ・ジョセフなどが出店していました、
はい、そして最後は西の大関神戸サンダプレミアムアウトレットです、
はい、
2012年の12月に第3期の増床を行って、それまで、ね、少なかったアウトドアやセレクトショップ、雑貨といったテナントを充実させてるんですよね。
でこちらユナイテッドアローズやナノユニバース、そして北欧の人気食器ブランドであるイッタラといったブランドが出店していますね、
はい、まあ、近くの高級住宅街からの、ね、来客というのも多いので、高級ブランドの、ね、充実度では関西圏ナンバーワンですね、
はい、
他の施設にはない海外ブランドも多いんですよ、で関西では唯一プラダやボッテガベネタといった高級ブランドが集まってるんですね、うん、あとインテリアのアクタスといったように、神戸三田にしか出店していないテナントもあります。
日本を訪れている外国人客の比率が増えているリンクといったところに比べて、兵庫県内からの来場者の比率がおよそ5割を占めていて、固定客の支持が厚いというのが特徴ですね、
はい、あとねその増床以降も施設というのが変わってきてるんですね、
はい、
南側の立体駐車場を利用して来店する人というのが増えたので、北側の高級ブランドゾーンは動線的にやや遠く感じる人も増えたんですね、
はい、
そこで北側の端にあったグッチというのを増床したエリアの近くに移動して売り場面積も広げたんですね、そしてこのグッチが抜けた北側の建物にはイブ・サンローランだとかね新規出店の高級ブランドが入る予定です。
でこちら隣接するイオンモール神戸北との連携も強化するようです、
はい、
まあ、両方の施設で買い回りがしやすいように駐車場の利用で協力し合っているんだそうです。
そしてね規模やテナント構成では関西圏の他の施設を大きくリードしていますね。
今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回ご紹介できなかった北海道エリアのアウトレットモールといったように各地の最新事情を一斉に調査して満足度の高い施設を詳しく掲載しています。ぜひチェックしてみてください。今週はすごいアウトレットモールはここだと題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。夏ですね、チェックマンです。
暑いですね。
揚げ揚げでお届けしたいと思います。
揚げ揚げですか。はい、じゃあ今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
はい、海老名サービスエリア東名高速道路ですね、
はい、
にオープンいたしましたカルビーキッチン海老名サービスエリア店。
長い長い長いカルビーキッチン
海老名サービスエリア店ですね。
海老名サービスエリア店、
はい、
海老名サービスエリアといいますと、
はい、
関越道と中央道、それから東名高速道路を結ぶ、はい、圏央道がね、だいぶ延伸しまして注目度が集まっているエリアですけれども、そこにできたお店と、
はい、ご存知カルビーポテトチップスで知られております、カルビーの、新業態のお店でして、なんと目玉の商品がございます、
はい、
こちらポテトチップスサンドでございます。
ポテトチップスサンド、
はい、
パンに
ポテトチップスが挟まってるってこと、
はい、ですね、擬音語で説明がございまして、ふっくらサクパリシャキシャキ
それじゃわからないからもう少し具体的に説明をお願いします。
まずふっくらがバンズですね、いわゆる、はい、でサクパリが、ポテトチップス、
はい、
それからシャキシャキがコールスローという。
なるほど、
なるほど、
はい、サンドイッチと言いましても、バンズはハンバーガーライクな、丸いパンになっていまして、その中にポテトチップスとコールスローサラダが入っているという仕組みなんですね、
はいはい、そういう仕組みになっておりまして、お値段が税込み1つ
270円。安いのか高いのか分かりませんけれど、
何とも言えないですけど、
ただ270円なら食べてみようかなとは思いますね、
まあ、そうですね、はい、でそこでしか売ってないわけでしょ。
そうなんです、こちらのメニューは海老名サービスエリア限定商品となっておりまして、他にも、海老名サービスエリア限定の商品といたしまして、フルグラカルビーのヒット商品のフルーツグラノーラがございますが、はい、これにフルーツをトッピングいたしましたフルグラアサイー450円。
あ、それはなんかヒットしそう、
ね、そうですね、
女性が気に入りそうなメニューですね、
はい、はい、これはまあなかなか美味しそうではありますけども、それからポテリコというですね、
ポテリコ、
はい、じゃがりこに似た、よりポテトライクなスナックがあるんですけれども、それのエビ風味というものがございまして、
食べたい、
はい、これも310円で海老名サービスエリア限定の商品となっております
。今ですね、各地のサービスエリア、パーキングエリアに美味しいものがどんどんどんどんこう増えてきていてね、それがそのサービスエリアならではのご当地グルメ的になってるんですけれども、 その潮流とカルビーキッチンっていうのはこうね、合わさって話題になりそうなお店ですけれども、
いい感じですね、
でもカルビってなんかほら、出来立てを提供するその業態っていうのってやってたじゃないですか。
ございますね、はい、
あれとはまた違う新業態という形なんですね、
はい、こちらはバーガーという形で、新しいメニューを提案するということになっておりまして、こうした味付けを変えたお店を今後いくつも展開されていくようでございます、今回もサービスエリアへの出店というところで、場所に関しても新たな取り組みと言えるんではないかと思うんですけれども、はい、
なるほどね、
これはちょっと楽しみですね、僕東名川崎インターチェンジのすぐそばに住んでるので、海老名だと20分ぐらいで行けちゃうんですよね。
そうですね、
はい、ただそのポテトチップス そのサンドイッチを食べるために高速に上がるっていうのもちょっと悩ましいところではあるんですが、
いやでもね、ちょっと思い出しちゃいますね、かつてね、サービスエリア、パーキングエリアチェックって部員が全国に散らばって、
はい、
一個ずつ見て歩いた時の企画もありましたよね。
あ、そうですよ、
懐かしい企画です。
それはもうピーな企画でした。
チェックマンさんの目がすごい素で遠くなってるのが印象的なんですけれども、それではチェックマンズスコアに参りましょう。このカルビーキッチン海老名サービスエリア店のホニャララ度を実点満点でお願いします。
はい、私もお盆にお出かけしたい度9点でお願いします。
もうすごく普通というか、
まあね、
はい、
まともでしたけどね、
はい、社会人になってですね、10年目なんですけども、
はい、
この方はお盆にお休みをいただいてですね、どっかに行ったことはございません、いいんですよ、いいんです、電車も空いてますしね、
はい、
はい、お昼も並ばずに済むし、
なんか責められてる
いや僕はもう一切コメントしません。まあただね、締め切り日を僕知ってるんですけど、
そうだよね、あの日経トレンディの
そのタイミングから考えるとそりゃお盆休めるわけないよなっていう感じですよ ね、ということでチェックアズチェック、来週もチェックマンさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは海老名サービスエリアにできましたカルビーキッチン海老名サービスエリア店でした。チェックマンさんありがとうございました、
は
い、
チェックマンは24時間働きます。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、まあ、アウトレットだったんですが、うん、あの僕は透明ですぐ行けるっていうのがあるので、うん、御殿場のプレミアムアウトレットによく行くんですが、はいはいはいはい、ものすごく広いじゃないですか。
まあ広いですね、はい、そこはね。
とは言いながら行く店って実はすごく限られてるんですね。
ああなるほどね、
はい、うんうん、あのまず入ってすぐのギャップに行って、うん、でその後ブルックスブラザーズですとか、うん、あるいはエディバウアー、うん、あとですね足伸ばしてメルローズとか、うん、あの辺も見るんですけど、うん、もう基本的に気に入ってるブランドのショップを回ったら、うん、あとはあの神さんが買い物終わるまで飯食ってるみたいな感じなんですよ。
なるほどね、
うん、渡辺発行人どうですか。
いや私はねどっちかっていうと全部回っちゃうっていう感じなんですよ。だから
使いません。
いやもうだからねヘトヘトになって疲れ果てるっていうのがこう嫌で、人混みもすごいじゃないですか、はい、だからすごい疲れるんですよね。だけどなんとなくこう、まあ、もちろんこの見るところは決まってはいるんですけど、それでもとりあえず全部見てしまおうみたいな、そっち派ですね。だから疲れる。だからどんどん今この増床で、あるいはねこのリニューアルとかっていうことでこんだけまた変化してるっていうのも密かに驚きではあるんですけども、ただ広くなっちゃうとまた
また大変ですね、
疲れるなみたいな、そういう感じがありますね、うん、
最終的にはあの園内をこう回るバスとかそういうのも出てきそうですよ ね、
ほんとちょっとここはやっぱ歩くのはすごい疲れるほど広いっていうのがあるからそこはね、うん、ちょっと体との相談しながらって感じですよ ね、
あのすごく暑い夏になっていますので、うん、あの皆さんアウトレットモールでお買い物を楽しまれる際にはですね、十分水分補給などをしつつ、ね、熱中症対策に気をつけて楽しんでください。
で、ね、まあでも本当に楽しいね施設ですからね、はい、一日じっくり楽しめますし、まあ、さっき言ったみたいに親子3代ね楽しめる施設っていうところに変わってきているので、そこはあ、ね、ぜひね皆さんこの夏のお休み行ってみてもいいんじゃないでしょうかね。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。